ちる女の恋する女のロマンス食堂、鈴木すずみのビストロラビン。
本日も始まりました、恋する女ロマン食堂、鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいや、もう1月も終わりということで
ね。本当に早いですよ。
でもね、本当に30代はあっという間だったと、すみさんがね、先ほどおっしゃってましたけども。
30代は本当にあっという間だった。
すみさんも今年がじゃあ30代ラストイヤーになるわけですか。
まあそうね、39になりますね、7月に、
まあね、でもね、
どうしよう私、ね、人生なんだろう。
めちゃめちゃ楽しそうですよ、すみさんどうしようって言いながら。
いや、でもやっぱりこう刹那的だもんね、楽しいっつったって。
そうね、
なんかこう建設の中にない感じ。なんかいいのかな、いいのだよね。
なるほどね、いろんなね、やっぱ悩みがなくなることはないですから、ここのコーナーにいろいろお便りが届くように。
はい、
はい、本番組は現在エロオンラインで
124回やっててさ、ね、別にお悩み今週ないですってことはないもんね。
ないよ、女子の睡眠甘いも噛み上げた恋の食通として、鈴木すずみさんが女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。今回のテーマは恋のお悩みいただきますということで、悩める女子たちからすずみ先生の恋愛相談コーナーとなっております。すずみさん、またね、また結婚絡みのお悩みが届いております。
はい、結婚私に聞かれてもなんだけどな。
まあ、一応読んでみましょう。ラジオネームチャンドンゴンさんっていうね、すごい名前ですね、これ。
懐かしい、
はい、タイトル、スピード婚って幸せになると思いますかっていうね。
ほうほうほうほう。
すみさんに聞いても分かるわけがないと。
いやでもね、いやこれは結構面白いかもしれない。
あ、そうですか、いきますよ。共通の知人の紹介で今年の秋に出会い、お付き合いし始めた彼とは結婚前提に3月には同棲しようという話で今物件を探しています。おお、トントン拍子にいろいろ進みすぎているのですが、そんな長い期間一緒にいたわけじゃなく、まだ嫌なところも全然見ていないので、相手の本性がわからないし、自分も素のところを見せてないので、このまま勢いに乗って結婚しちゃっていいのか自分でもわからなくなっています。何か決め手があればいいのですが、すずみさんは人生の大きな決断をするときはどうやって決めますか。またもうちょっとゆっくりと付き合ってから結婚した方がいいと思いますか、というね、あのお悩みが届いております。
あの結婚もししたいと思ってるんだったら、はい、もう早い方がいいっすよ。スピード婚の方がうまくいってる。
お、
周りはあのもうちょっと知りたいとかっていうと永遠にできない。
やっぱ勢いが大事ですか。
あのまず男のテンションの方が先に下がりやすい、結婚に対してはね。で、だからもうちょっと様子を見たいとかって思って、でもさ、相手のことを知るって言ったって、もう3ヶ月で知れないことは3年かかっても知れないし、30年かかったって 100% 人のことを分からなくてできないじゃん。だからあのサクッと本当にもう結婚しようと思って付き合って、サクッと結婚した子だけだね、ここ数年で私の友達で結婚した子は。
やっぱもうね、あんま深く考えずに、そんと結婚した方がいい。あと、まあ、別れりゃいいですからね、ダメだったらダメで、また
そうそうそう、ね、それもだから別にさ、そのね、なんか家がカソリックでどうしても離婚できないとかいうことがないなら、アジスラム教とかさ、だけどあの基本的にはね、日本では別に離婚したっていいわけだから、あの結婚したいんだったら、今の温度があるうちにお互いもう本当にとっとと明日にでもした方がいいと思いますよ。
明日にでも、
で人生の大きな決断って、あの秒で決めた方がいいんですよ。
案外瞬、あの直感で、
私ね、なんかね、一回すごい悩んじゃったことがあって、高校で、私は中高一貫の女子校に行ってたんだけど、そこの校長変わって校則厳しくなったからやめようと思って、高校受験したのね、で、まあ、県立と、私立と両方受けて、で両方すごいいいなって思った高校で、自由で、校則なくて制服とかギャルとかできてみたいな、で、両方一長一短なわけ、で、結局まあ明治学院高校っていう私立のとこ行ったんだけど、渋谷で遊びたくて、でもまあ、県立の受けてたところは、私家鎌倉だから、あの本当に海沿いでさ、もうピヤーンって七里ヶ浜がもう 目の前に広がってて、それはそれでめちゃめちゃ楽しかったと思うわけ、
はい、
でそれが本当に選べなくて、マジで今日本当に最初に授業料払わなきゃいけないみたいな日まで決めれなくて、あのもう最後の最後で結局本当にどちらにしようかなって決めたのね。
はいはいはい。
でまあ結果良かったわけで、多分どっちに行っても良かったわけ、だから人生の大きな決断ってあんまりあのメリットデメリットとかをさ、こう書き出していろいろ考えるよりも勢いで、
まあ、あと選んだところがベストだと思うってことですよね。
そう
この方とね。
でそういう勢いがなかったら結婚なんてできなくない。だってさ、そのさ、まあ、じゃあ1億男がいるとして、はい、その1億全員に会うのは無理じゃん。じゃあ会った3人ぐらいの中でさ選ぶわけじゃん。大
体いや、なんか多分、ね、女子は多分あれでしょうね、うん、この人と結婚してもいいかな、でもあと数年後にもっといい男と出会うかもしれない。
いや大体そう思って気づいた私みたいに30キロになってからただ、はい、私の場合は、
はい、
そのどの元彼、ちょっと結婚考えた、
うんうん、
どの元彼ともマジでしなくてよかったなって思ってるけど、
今となっては、
うん、なぜなら別れた時にその後、うん、本性がすごい現れて、まあ、AV ばらまかれたりフラパンで殴られたり、あるいは
波乱万丈すぎる。
いやいや、あの本当にあのもしくは別れて数年後さ会ったらさ寝とうようになってたとかなんか気のいい経営者だったのが急にすごいなんか女系天皇はありえないみたいな、なんかよくわかんないことを言い出して、で南京大虐殺はなかったとかすごい持論を展開して、何こいつみたいな感じになって、マジで結婚しなくてよかったなみたいなとかね、あるから、なんかまあ私はしないでよかったと思うけど、でももしかしたらしたら、じゃ彼も寝とうようになってなかったかもしれないし、
経営者のままね。
そうそうそう、だからしてたらしてたで幸福だったかもしれないし、離婚してたかもしれないけど、それはそれで今よりはさ人生経験豊富な作家になれてたわけだから、それはそれで良かったかもしれないし、だからあのどっちを選んだら人生終わるみたいなのはあんまないんですよ。
そうですね、
うん、
まあ、どういう、まあ、そのたどり着いたところはね一番いいんだと思うんですけど、
でその結婚したいならとにかく出会ってから早ければ早いほど、特にある程度年齢を、あの10代とかだったらこうは言わないけど、
はい、
というのはさ10代って燃え上がりやすいからさ、平気でなんか私結婚するとかって言い出すけど、結構17ぐらいの女って、で男もさ、
うん、
男って特に若い頃の方が割とさ勢いがあるじゃん。なんかそれこそ腹みたいな年齢の男を結婚するって言わせるのは至難の業だけど、
確かに
18の男とかっていやもうこの子しかいないとかって割とすぐなるから。
いや俺もそう思ってましたよ。
いやでしょ、
高校の時付き合ったの、
うん、
結婚すると思
う、うん、そう、うん、だからじゃあ10代の子に私が今アドバイスしてんだったら、いやもうちょっと考えなさいと、あの人生長えぞみたいな風に言うけど、
はい、
あのそこそこいい年になってきたら、でそれなりに今まで重ねてきたさその人を見る目みたいなものってあるじゃん、
はい、
それを信じてあの勢いでしちゃった方がいいよ、
うん、そうね、
うん、
でもこの後多分 いいところしか見てないから、
うん、
あの結婚した後にこの嫌な部分を見ていくのがちょっと怖いっていうのがあるんでしょうね、この人はね。
でもさそれってさなんか1年付き合ったところで、
はい、
で逆に1年付き合ってあ確かに悪いところがいっぱいあったなと思って別れても、
うん、
次に付き合った人だって悪いところあるよ。
うん、なかなか深いお言葉ですね。
いやだからなんか私はさだからどうしたってなんかずっとこの人悪くないけどもっといい人いる気がするとか思ってたわけ。
はい、
でまあ確かにさその人よりいい男はいっぱい世の中にいたと思うんだけど、まあそういうことを言ってると多分さ、本当にさなんかヒューグラントとかに出会わないと結婚しないみたいな、高橋克典に出会わないと結婚しないみたいになっちゃうから ね、
あとでも周りでたまにこう結婚を好きな人とはしないっていう人もいたりします。
あ、
好きな人とは恋愛するみたいなね。
うん、
本当にいるんですけどねそういう人が。びっくりしたよ俺、女の人ってすごいなって思って、
うん、自分のこと好きな、すごく好きで、
うん、
自分はまあまあぐらいのが一番幸福だって言ってる女の子もいるしね。
え、
だから、私がすごい好きな人と結婚するんじゃなくて、はいはい、私のことをすごい好きな人と結婚した方が幸福だと、
はあはあはあ、
て、私がすごい好きな人とはそれこそ、うん、まあ婚外で盛り上がるなり、はい、なんなりすればいいとか。でもね、なんか頭でそうやっていろいろ考えて計画してるうちは、実際にはそうはうまくいかないと思うけど、でもまあなんか一緒に暮らしてたらさ、そこまで好きじゃなくてもさ、情が湧いてきたりするしさ、
はい、
とにかく日本の社会は今でも、子供作るにしても何にしても結婚してないと本当に不便ですよ。なんか信用もないしさ、なんか私と原両方信用ないじゃん、あんまり
ないですね。俺が本当他人だったらこいつは信じませんもん。
いやそうそう、私もだからやっぱりなんか結婚してるとか聞くと、あ、ちゃんとした人なのかしらとかって思ったりするし、なんか40代結婚してないって言うと遊んでんだなとかって思ったりするから、
はい、
結婚をしてるってことは未だに社会人にとってすごい生きやすくなると思います。そうです
ね、むしろバツイチぐらいのが信用されてる感じが
ありますよね。される、される。
何なんでしょうねこれは。
ていうか本当に私結構さ、なんか結婚がこんなに流行ってると思わなくて、はい、2020年ぐらいになった時にさ、だから高校ぐらいの時に、若干もう割とさ専業主婦シンドロームみたいなのって向こうになりつつあって、はい、もうこれからは女性もやっぱり手に職だとかさ、
はい、
いろいろ言われて育ったわけじゃん、
うんうん、
だけどどんなに女の社会進出が進もうが、うん、女の収入が上がろうが、結婚という制度自体は廃れなかったね。
そうね、ますます。
で、改正度も日本の場合はできてないしね、基本パックス婚みたいなものとかさ、まあ、同性パートナーのパートナーシップ制度みたいなのは、
はい、
自治体によっては徐々にできてるけども、うん、異性に関して結婚以外のパートナーシップ制度は基本的にあんまないじゃん。だからもう結婚するしかないんだよね基本的に。
うん、海外とかは別にそこまで結婚制度っていうのは強固ではないんですよね。
まあ、ものによる。でもやっぱりアメリカなんかは、日本は基本的にアメリカの影響下にあるから、でアメリカはやっぱりさ、ハッピーエンドっていうとやっぱりマリージだよね、
うん、
割と。でフランスとかはまたちょっと感覚が違うと思うんだけど、だからいや、もっと結婚を重視しとくんだった
と振り返る鈴木さん。
いや、この年になったらさ、なんかなかなか難しいよね。
ね、
だってさ、なんだっけ、35から40の女の人で結婚してない人が生涯で結婚する確率ってものすごい低いんだよね。 20% もないんじゃなかったかな。
あ、そう。え、35から40で独身の女性が結婚する確率、
うんうん、
はあ。男はどうあるか。男はある、
男の方がまだあるんじゃない。でもまあ男もあぶれてる、
うん、
人はどんどん増えてると言われたよね。だからそれはだからさ、なんかさ、昔ほど世間は世話を焼いてくれないから、どんな男でも一応ちゃんとした収入があれば結婚できるみたいなことはないから、うん、自分で探せない人はさ、なんか残っていったりしますよね。
いや、でもこんな未婚のプロの鈴木さんにたくさん今月は結婚と不倫についての
相談が。いや、私結構さ、なんかいろんな男の人とか会うたびに、で、なんつうの、男の人には特にさ、その別に結婚しなくても幸福だったろうに、
はい、
どうやって結婚をか決めたんですかっていうの聞くんだけど、はい、なんかいまいち腑に落ちる答えが、なんかなんとなくだねとかさ、なんで結婚したんですかっていうのにあんまりはっきりした答えがないよね。ってことはみんな自然にやっぱりしてるんだろうね。
そうだろうねって、うん、多分本当ここに結婚してる人が誰もいないからね。どうなんだろうって、クマをつかむような話が。
本当だよね。
クレームを棒で叩くような。
結婚本当になんかする相手探すわ。
編集の設楽さんと一緒にぜひ、
うん、だからそれこそ本当にだから自分が心から好きじゃなくても、
はい、
結婚に向いてる人っているかもしれないし、
急に極端な方向に走り出して、
まあ、だからさ、それこそ中村さぎさんみたいに、うん、ゲイの男性と人生のパートナーシップを結ぶっていうのも手だし、
ね、それはありますよね、
うん、
お互いの生活のパートナーとして、
うん、
うん、 まあ、ということでこんな話で。
ちなみに昨日さ本のイベントだったって言ったじゃん、はい、編集者と、まあ、イベントの主催の人と私と、それもまた3人とも独身で、みんな、私の1個上と2個上とかかな、
あの赤文字系と青文字系についてのイベント
ですよね。あ、そう、うん、なんかで今日も3人いて、はい、全員独身で、こういうさやっぱりさ生活をしてるからさ、いまいち自分に焦りがないん
だよ。何の危機感も感じない
ですよ。そう
そうなんだよな、うん、まあ、でもちょっとこういうねこう お便りに直面するといろいろ考えることもありましたね今日は、
うん
うん、ということでですね、恋の悩みいただきますと今週もお届けさせていただきました。
今週も
ね今週、はい、本コーナー恋のお悩みいただきますは次回以降読者からの投稿も受付中です。鈴見さんに相談したいって方は以下までお便りをください。ポッドキャスト podcast@elle.co.jp です。恋するなど番食堂鈴木すみのビストラビンはエロオンラインで毎週水曜日、次回以降も配信予定でございますので、ぜひ楽しみにしていてください。鈴見さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ごちそうさまです。